瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課高柳さんにお越しいただき、薬物の乱用防止についてお話をお伺いします。高柳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。さて、今月の広報の重点が薬物の乱用防止ということですので、薬物に関するお話ということなんですが、
はい、まず日本で一番氾濫している薬物といえば、覚醒剤、あと大麻、これが圧倒的に多いので、今日はこの2種類の薬物を中心にお話しさせていただきます。
はい、あの覚醒剤とか大麻に関する記事って新聞でよく見かけますよね。18日月曜日、中日新聞朝刊に大麻の記事載ってました。
はい、あれは医療研究センターの全国調査の記事ですよね。大麻経験、推定130万人、若者に浸透、まあ、こういった見出しで出ていました。私からは愛知県警察の統計をもとにお話しさせていただきます。愛知県内で覚醒剤や大麻などの薬物で検挙された人はこの20年毎年1000人以上を超えています。
かなりの人数ですね。
はい、薬物の乱用の阻止者というのは何度でも繰り返し摂取したくなる性質、つまり依存性を持っているところです。特に覚醒剤は強い依存性を持っていて、使用してしまうと気分が高まるとか疲れが取れるといった錯覚の症状が生まれます。
再犯率も高いってことですか？
そうですね、薬物事犯は再犯率が高いと言われています。また、使用すればするほど必然的に量と回数が増えて、次第に自制することができなくなっていきます。そのうち薬物の中毒症状として見張られているとか後をつけられているなどといった被害妄想や幻覚症状が現れてきます。その影響によって人を巻き込む二次犯罪を引き起こしたり、家庭の崩壊を招いたりと、その悲劇は本人だけにとどまりません。数年前によく新聞に載っていたのが、 MDMA や危険ドラッグを摂取して幻覚や妄想を引き起こして意識障害となり、本人が救急車で運ばれたりとか交通事故を起こしたりとか、記憶に新しいものもあると思いますが、それが二次被害の代表例です。
確かに、特に若者による事故って結構あった覚えがあります。
他にも昔はですね、少年によるシンナー乱用が多かったんですけど、今はめっきり少なくなりました。数年前までは、危険ドラッグの検挙数が非常に多かったんですけど、これも年々減少傾向にはあるんです。そして今最も多い少年による薬物といえば、新聞の記事に出ていたように実は大麻なんです。
ほう、警察の統計でもそうなんですね。
全国統計で言いますと、少年の大麻事犯の検挙人数は平成25年では59人、26年では80人、27年では144人、28人では210人、29年では297人といった具合で年々増加傾向にあり、昨年は過去最多の検挙人員でした。この5年間で約5倍ということになります。
そんなに多いんですか。年々増加しちゃってる。でもなんでそんなに大麻が多くなってるんでしょうか？
いろんな理由がありますけど、まず一つに危険ドラッグの取り締まりが強化されたことから、危険ドラッグの入手が困難になったことが挙げられます。他にはタバコ感覚で依存性がないとか、1回だけなら平気だとか、間違ったイメージが広まっているということが原因の一つだと考えられます。
なるほど。実際のところ大麻の影響っていうのはどうなんでしょうか？
もちろん極めて有害な薬物であることは間違いありません。タバコよりも脳の成長を防いで、学習能力の低下や記憶障害といった症状になりやすい薬物なんです。一方、普段より感覚が鋭くなったような錯覚になったり、無気力感になったりしてしまうみたいです。あと、慢性的に使用することによって情緒不安定になったり、集中力や忍耐力が低下したり、次第には幻想や妄想が現れてくるようです。薬物使用によって社会的地位のある有名人なんかが 出演を降板させられて仕事がなくなってしまったという話は皆さんご存知ですよね、
うん、
芸能界でも最近は未成年者と飲酒して仕事を自粛する例もあるんですから、ましてや薬物になると一生棒を振ることになってしまいます。
うん、間違った知識が広まってしまってるっていうことですね。
はい、他には大麻のほとんどが大麻草と乾燥大麻の摂取なんですが、大麻草を自宅などで栽培している人もいます。身近に手に入れることができるのも原因の一つかなと思われます。
大麻ってどうやって皆さん手に入れちゃうもんなんですかね。
よく言われるのが、外国人の密売グループや暴力団関係者から手に入れたり、最近ではインターネットを通じての取引があるみたいです。特に大麻を取引するときに大麻草と一緒に種がついてくるということもあるそうです。
なるほど、それで自分で栽培するということもできてしまうんですね。
はい、あと罰則としてですね、大麻取締法での罰則は大麻の所持が5年以下の懲役、大麻の栽培が7年以下の懲役となっています。
あ、栽培する方が罰則重いんですね。
そうですね、人に譲り渡すということが考えられますから重い罰則になります。
薬物をやってしまうっていうきっかけ、人によって違うとは思うんですけど、例えばどういうきっかけで始めてしまう場合があるんでしょうか。
はい、一番多いのはその場の雰囲気で友達とか先輩に誘われてやる場合が多いですね。他には大麻が合法とか蔓延している国、そちらに海外旅行とか留学して経験した人が国内でも使用してしまうということもあります。あと大麻の場合は音楽イベントやクラブライブで知り合いから誘われる場合もあるそうです。
お話聞いてるだけで怖くなってきました。近年警察で行っている薬物乱用の防犯活動について紹介いただけますか。
はい、少年係では小学校、中学校、高校へ行って出前講座の一つとして薬物乱用防止教室というものをやっています。小学校高学年の生徒には、例えば風邪薬を大量に飲んだりしてもこれは薬物の乱用になりますよと教えたり、シンナーは薬物になるので絶対にやらないようにと危険性を教えています。あと中学校高校生にはパソコンを使ってパワーポイントで薬物の恐ろしさを教えています。薬物の種類を教えたり、薬物乱用者の身体を映像で見せたりして、どういうことをするとこんな症状になるのかと、こういった説明もしたりしています。薬物乱用は自分だけでなくあなたの家族も周りも不幸にします。一回くらいならという心の隙があなたの将来を台無しにします。薬物乱用は一回でもダメ、絶対、しっかりと断る勇気を。
はい、ありがとうございます。薬物一回でも絶対にダメですからね、しっかり断る勇気心に持っておきましょう。愛知県警察では相談窓口として少年サポートセンターにヤングテレフォンがあります。電話番号は 052-951-7867。 もう一度繰り返します。電話番号は 052-951-7867。 もう一つフリーダイヤルもあります。0120-7867-70、 0120-7867-70 です。お気軽にお電話ください。さあ、そして最後に交通安全のことで一言あるということでお願いします。
はい、愛知県警察は、来月の7月から毎月11日は横断歩道の日と指定しました。自動車の方へは横断歩道を渡ろうとしている人がいたら必ず一時停止をして歩行者に進路を譲ってください。歩行者の方へは、道路を横断するときは左右の確認を忘れずに渡るようにしましょう。県民の皆様がしっかり守れるように広報活動と取り締まりを継続していきます。ちなみに7月11日は共栄橋のところで横断歩道の日キャンペーンを行います。
ありがとうございます。今日は生活安全課高柳さんにお話しいただきました。瀬戸町ラジオでした。